IBBQIC
パラチルでございます。いつものように IBB 話をやっていこうかと思いますが、先ほども軌道修正云々という話をしたんですけれども、政党というものに何ら期待をしないということで、メディアの隙間をちょっとねじ開けてねじ込んで、そこからこうグイグイグイとこう広げていって、何か皆さんにお伝えする方が世の中を変える早道ではないか、それが IBB の、スタートした一番の、まあ、きっかけで、ね、あるわけですけど、ちょっとだけ期待をしてもいいなと思うものが私の中にこう今芽生えておりまして、それは何かというと、まあ、ちょいちょいいろんな生配信とかでもお話ししている、まあ、元明石市市長の泉さんで、あの人の動きは面白いなと今思ってるんですね。で、まだ、何がどうなるってことは全然話が出てるわけじゃないので、勝手にこっちが憶測として、この人がいずれ政党、政策グループを立ち上げて、そして国政に打って出るであろう。で、その集団がどういうふうになるだろうかと。で、現時点ですでにいくつかの首長であるとか、地方議員は、もうほぼほぼ、まあ、なんていうんですか、そのグループとして持っている泉さんなわけで、でこれはやっぱり相当なインパクトが出てくるであろう。なぜならばすでに実績があるからです。でその明石市というところでその子育て政策を中心に行ったその政策が、まあ、確実にその市の税収を上げ、さらに人口が増え、で市民のその満足度といいますかね、明石市に住んでよかったっていう満足度が高い。でさらに人口流入が続いていると。で、まあ、今泉さんから次の女性の市長にバトンタッチしているけれど、その動きは依然、まあ、変わらず続いている。でさらに近くの三田市で選挙が行われて新しい市長が決まりましたけれど、この人もまあ現職有利と言われたんだけど、全くの新人であるけれど、泉さんの、まあ、その側について応援を得て、まあ、一気に抜き去っていって、うん、そして当選という動き、これやっぱもう他の政党が震撼してるわけですよね。でこれを見た時に、で私が思うその政治の一番のこう、私のどういう政治が良いか、国民のためになる政治なんです、私は。でこれはその防災も含めてそうです、福祉も含めてそうです、防衛もそうです、何でもいいです。でまあ日本に住んでる全ての民が、でこれは別に日本国籍を持ってなくたっていいんです、この土地の上で住んでる人たちがみんな仲良く楽しく暮らしていけるように、そこそこの収入が担保されて、でまあ憲法でも保障されている文化的で、健康で文化的な最低限の生活と言っていますけど、それがちゃんと担保されているという実績を積むということが政治の一番やるべきことだと私は思っていて、でそれを今の与党とかがやってないわけですよ。一部の方に富が集約していって、そうでないところがもうえらい目にあってきて、でこれだけ今値上がりがどんどんどんどんいろんなものが値上がりして、生活が苦しくなっていっているにもかかわらず、さらに増税をしようとしているとか、めちゃくちゃなことをやっている政府に対して、まあ我々は今その真綿で首を絞められているのだけども、まあなんか茹で返ると言っていいかもしれませんけど、本当に茹で上がるまで気がつかないでいるみたいな、そういう国民、そういう感情になってると思うんですけど、ドイツなんかではあれでしょ、今度減税するんでしょ、だってもうこれだけ値上がりが大変だから、国民生活大変だから、じゃあもう税金でも下げましょうや、それが普通なんですよ、うん、その普通なことができないバカ政府が今いて、で会議
会が起きるじゃないですか。
何
買い控えがね、起きちゃいますね。
まあそうですね、
あそうや、
まあだから何が減税がってこと、
ガソリン税のね、トリガー条あるもんね、なんかガソリンの買い控えが起きるとわけのわからなくて出らしいですね。
そういう発言があるってことね、はいはい、でまあともかく泉さんのグループであれば、まだわかりませんけどもね、まあこれは想像ですけど、まあ市民目線の国民目線のそういう今までやってきたわけですから、それをだから実績があるわけですよ。だから そのまま突き進んでくれれば、これは確実にこれは台風の目どころか台風になるなっていうふうに私は思うわけです。でこの動きをやはり私は今回はジャーナリストとして、まあ、それを見ていきたい。でただし前みたいに前は従軍記者みたいに中に入ってみるっていうことでやってたんですけど、今回は従軍記者になるとえらい目にあるってことはもう一回も懲りましたので、私従軍記者はしません。あくまで一定の距離を保ってその泉さんグループ、泉新党分かりませんけど、それを追っかけるというそういうスタンスで政治に関するその報道というか情報発信はしていきます、はい、これを明確に宣言します。だからどこの政党とも距離を置く、まあ、全くその相手にしないっていうのがそもそもの IBB のスタートラインでしたけれど、ここでいう軌道修正というのはその泉さんのグループに関してはちょっと注視していくということです。でまあでもこのままいくと本当に面白いことが起きると思いますよ。自民党も全然今もうだって何のためにいるのかわからないようなやつじゃないですか、うん、岸の
もう
岸坂違うな、岸だ、だからもうダメでしょ、もう支持率低くなって、それで麻生も逃げ出してる、で次は誰って言った時にやっぱ私前島君がやたら言ってたから石破っていう名前をねよく言ってたんで、石破さんなのって、いや別に俺石破さん嫌いじゃないんですよ、私は、うん、嫌いじゃないし同じキャンディーズファンクラブの仲間ですからいいんですけれど、ただ自民党の中でものすごく人気ないじゃないですか、あの人、石破さんは、
はい、
でだから本当にあんのかなとか思いながら、だからそれぐらいしか駒がいないのって逆に思う、うん、もう自民党ダメじゃんって思ってるんですけど、でそこに仮に泉さんが、まあ、今回岩手県のタストさんを応援してますけどね、でそういう強力な人をどんどん巻き込んでいって、で、まあ、ちょっと気持ち悪いのはタストさんと小沢一郎がまあ、もともと仲間がいいから応援に入ってて、でそこに山本太郎まで引っついてって、元のなんか元さやをやろうとしてるのかなとちょっと見てるんですけど、でも元さやに収まるんだったら人たちも少しはマシになるかなとちょっと思ってますけど、まあでもまあ無理でしょうけどね。でまあ令和はもう僕は絶対ダメだと思っていて、それはなぜ絶対ダメかというと、僕は何を見てるかというと、令和の情報よりも令和支持者たちのコメントをともかくザーッと集めて見てるんですよ、うん、で実は私はそういう能力がないんですけど、そのツイッターとかのコメントをザーッと集めていく、なんだか AI だか使ってなんか やるそういうのをやってる情報収集のそのゼミを運営してる某大学教授がいるわけですよ、でその人が集めております。でその人と私は非常に懇意にしておりますので、そこから情報をいろいろいただいておるんですけど、何が顕著に出てくるかっていうと対維新なんですよ。で維新を潰してください的な発言が圧倒的なんですよ。その令和の皆さん、令和の誰それさん、維新を倒してください、維新を早く追い出してくださいっていうのばっかりなんですよ。で世の中維新だけじゃないですからね、うん、で維新を支持してる人もいるわけですよ、人間として。でそれはそのただ追い出せそれじゃダメで、そのやっぱり政策として何が必要であるか、でやっぱりやるべきことはどっかの首長の座をゲットして、そこのまあ市町村何でもいいですけど、そこの運営をまず舵取りをやってみて実績を作る、そして仲間を増やす、でそうすることによって あいつらやっぱ違うねっていう風になってくるんだけど、それができたにもかかわらず何年経ったってそれやってない。でじゃあどう 片やその泉さんとかどうかってとっくにやってるわけですよね、うん、だからもう一番あの大手をかけてるというか、うん、最もその、 あの喧嘩上手なのは実は泉さんっていうことかなっていうふうに見えるんですね。で、さあどうなるのかということで、元令和新選組の前島和樹さんに聞いてみましょう。
おったんすか。
え？あと、なんか去年の今頃なんかあの記者会見やってませんでした
っけね。あ、もう1年ありますね。
大阪府庁でね、あの時はあの三重市のサイトまで作ったんだけどね。
ね、まだポストが、
やっぱあれですわ、なんか維新っていうものを、うん、一塊でこう見てしまうっていう、うん、本来のなんか令和が言ってることとは、うん、全然違う見方をしてたなっていうのがあって、うん、やっぱり一人一人自分らしい生活をするというならば、うん、やっぱり個人として尊重されなきゃいけないっていうのが、それは維新に所属してる議員であったとしても同じだったんですよね、
うんうん、
けどもうあの当時からもう維新は悪や、維新が悪い、維新の議員やから悪いみたいな、
うん、
そういう なんなんですかね、なんか結局は、まあ、これ肥大化させたら、まあ、民族差別とか、まあ、そういったものに特化するようなまあ、まあ、そういった危険思想みたいなのを、うん、まあ、持ってたなと思いましたね、
うん、まあ維新は人にあらず的なね思いというのがあって、それがね支持者にも浸透しちゃってると思うんですよ。で気持ちは分かるんですよ、言いたくなる。ただそれだけやっちゃってたら政治じゃなくてただの喧嘩ですからね、うん、だからこれじゃダメだっていう、そのと全然違う。やっぱり泉さんが面白いのはやっぱり維新だろうが話しに行くわけですよ。で話をして、当然いやあなたはそう言っておっしゃいますけど私はこう思ってますやんみたいな感じでこうやっていく、まくし立てる。で、うん、そして面白いのはやっぱり泉節というね、言っていいかどうかなんだけど、あの喋り方ね、うん、あの特徴ある喋り方の、うん、特に今 YouTube チャンネル始まったじゃないですか。であれの最後の語尾のとこだけゆっくりになるでしょ。なんとかがなんとかなんとかなんですみたいな、なんですみたいな、なんかなんかちょっとゾクゾクってくる、ちょっと気持ち悪いくらいのゾクゾクってくるやつが癖になってくる可能性あるんですよね。で、あれは怖いですよ。あの喋り方はもう芸人だから、あの声を聞かないと気が済まないっていう風になっていく可能性があるので、逆に泉さんが暴走してめちゃくちゃやり始めたらえらいことになるから、それがないようにしていただきたいですけど。
信者にならないでくださいね。
いや、私は大丈夫です。やっぱね、
ちょっと泉さん、素晴らしいですけど、
うん、
例えばちょっとやっぱりあれかなと、もう一歩やっぱり今の、
うん、
女性の市長明石のね、
う
ん、もうやっぱりちょっと あともうちょっと目立たさな、
うん、
ちょっと継続しないんじゃない
ですか。
まあ、どうしても泉さんのキャラが強すぎて、うん、他の人が埋没するんだよね。ただこれやっぱまあ時間が解決するだろうというのはあるけれど、うん、ただ俺一つ安心してるのは、
はい、
泉さんが各その後継者でありその候補者を紹介するときに完全にプロフィールを頭に入れてる。
うーん、
例えばその明石市民の会ということで市議会候補全くの新人があの時5人だか6人だか出ましたよね。であれを紹介する場に私らいたわけです。前島君もいたけど、あの時は高橋君と松田さんと一緒に明石まで行って、それで聞いたけど、一人一人をまあ5、6分かけて紹介していくんだけど、そのもう完全にプロフィールというか人となりを分かった上でそれをよどみなく喋っていくっていう、要するにそうすると全幅の信頼をこの人に置いてるんですってことが分かるわけですよ。単にうちの候補ですからよろしくねとかっていうのと全然違うんですよ。でなんかね、その単にその候補だからよろしくねっていう感じのことをやってる人を僕はもう何回か近くで見たので、なんか 分かってるようで全然分かってないっていう、名前だけ覚えてるっていう、そんだけで、なんかリングアナウンサーみたいな感じで、単にレスラーの名前をただ言ってるだけみたいな感じで、なんか気がつくとそういう人がなんかいたなっていうのは、そこの違いはあるので、ひょっとしたらこれから泉さんが自分たちの仲間はこんだけですっつって、どんどんどんどんその自分のチャンネルだとかにそういう人仲間を紹介して出してきて、そのキャラクターを全面、だってなんせあの人ディレクターだから、元はだから演出のプロだから、だからそこは違うと思いますよ、これ演者と、だから演者が代表やってるところと、演出家が代表やってるところ、どっちが、ね、どっちが強いか楽しみだなっていうのが俺のあれですよ、僕は演出家が勝つと思いますよ、で演出家だけど、あの人だってアクターでもあるからな、ほとんどプレイヤーでしょうが、もうだって泉さんは、でまあまあ、まあ、今はとりあえず今褒めておきます、とりあえずいずれひょっとしたら考え方を当然変える可能性はありますが、現時点においてまず IBB は泉さんとりあえずちょっと矛先を向けてしばらく、フォローしていきますよということを宣言させていただきます。で、それ以外のさまざまなおちゃらけのやつはもうジャガスカやっていきます。はい、でとりあえず生配信も今減っちゃってるので、今ミッドナイト前島とゴールドナイトえのきだしかやってないんですけど、今日ね、今日っていうかこれ今収録してるのは9月1日金曜日なんですけど、今日の20時からはえのき塾が流れてます、えのき塾のダイジェスト版が、これは毎回は流しません、今回
あんまり早いとなんか有料の方が
もちろんもちろん、ちょっとだってもう30分ぐらい短くなってますから、楽しい話のところは全部つまんでますで、で今回問い合わせが結構あって、どういうことをやってんですかと、その榎田塾長の講話も、どういう、まあテーマは書いてあるけどどんな話なのかって、まあサンプルを見せないと、分かんないっていう人がいるので、まあ今回1回目のやつをちょっとダイジェスト版に1時間にまとめたやつをご覧いただいてます。でまあずっと流すかどうか分かんないです、一定期間を経ったらまた消すかもしれませんけど、でこれご覧いただいて、ああこういう話してるんだったら面白いやと思ってくれたら、まあぜひ入塾していただきたい。今ならまだ全然まだ1回目しか終わってないので、本編丸々ご覧いただけますし、あと個人面談というのはズームを使って、やっております。もうこの間ヘトヘトになりましたね、ずっと夕方から夜までずっとやってたんですけど、1人だいたい25分ぐらい、やって、まあもうみんなバラバラだから、その要は塾生の側から榎田塾長に話を振っていただくんですよ、だから質問とか意見とかしてもらって、それに私が答えるというスタイルでやってきて、
悩み相談室みたいな感じですか？
もあるし、例えば自分でやっている事業の、何かきっかけになるアイデアはないだろうかっていう話であるとか、あるいはえのきだとその IBB と自分がやっているその事業とのそのコラボができるんではないですかっていう、そういうアプローチもありましたし、であとまあもちろん個人的なまあお悩み相談みたいなのもあって、でそれにまあその25分の間に答えなきゃいけないんで、もう突然振られてそれに答えなきゃいけないっていうんで、私としてももう千本ノック受けてるみたいな感じでこれはやりがいがあるなというふうにちょっと思っておりましてね。で個人面談ってやつは月に1回なんですけど、まあぜひ今ならまだまだ間に合いますので、ぜひご参加いただき、3万5000円ですけどね、半年間で、半年間で3万5000円安いですよ、もう一月にしたら100円じゃないですか
なんで？
いやいや
一瞬電卓があれ？
いやいや
日割りしたの？
うん、
まああの一日コーヒー一杯の節約でとかって昔よくあのマルチ、ね、マルチビジネスの勧誘でそういうのありましたけどね。まあともかくそういうようなことで頑張っておりますんでよろしくお願いしたいと思います。木野由子さん、はい、どうですか IBB の現在の頑張りについて何か一言ありましたら。
いや私頑張りについてですか。私なんか目に見えないんですけど。
あなたには見せないようにしてるんです。見せると怖いので。ということでありがとうございました。東京の前島君いかがでしょうか。
まあね、これ以上負担かけてもいけないですから、もうね、榎木田さんの負担をかけないでくださいと。ね、もういいですよね、榎木田さんね。
なんかあなたから普通のこと言われると気持ち悪いんですけどね。
いや本当に榎木さん頑張ってると思いますわ本当にも。
なんで上から。
CM です。
これあげる。
何これ。知ってる。これ痩せるやつでしょ。
嘘。ちょっとやってみなよ。
何の本当。
内緒だよ。
ねえねえちょっと待ってよ。ねえねえ言ってよ。ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。何でも言うこと聞きますからお願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。